はようございます。マルコの福音書の、メッセージを続けていきたいと思いますけれども、ガリラヤ、先週も、1月に本当に皆さんの祈りで行かせていただいたあの旅行の写真もちょっと見ていただきましたけれども、ガリラヤ地方でイエス様は宣教を始められました。で、最初イエス様はカペナウムという町を中心に伝道宣教をしておられました。そこにはシモン・ペテロの実家があったわけですけれども、その家が本拠地になっていたようです。しかしイエス様の評判がもうどんどん広がっていきます。今のように電話もインターネットも何もない時代ですけれども、おそらく口伝いで次々とイエス様の評判が広がっていったのだろうと思います。あまりにイエス様の周りを人々が取り囲むので、イエス様はしばしば町外れの寂しいところへ行かなければならないほどでした。特に朝誰も起きていない時に寂しいところへ行って静まって祈っておられたということを先週お話ししました。そして、先週の、主題となる聖句でしたけれども1章の38節ですが、イエスは彼らに言われた。さあ近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。このイエス様のお言葉にイエス様の思い願いが現れているということをお話ししました。イエス様はカペナウムの町にこだわらないで町を出てガリラヤ全域にわたって宣教を続けておられたということをお話ししました。さて2章に入りますけれども、数日経ってイエスが再びカペナウムに来られると書いています。イエス様は再びカペナウムに戻ってこられたようですけれども、家におられることが知れ渡ったと書いています。でその前の45節を見ますと、イエスはもはや表立って町に入ることができずとも書いています。ですからおそらくイエス様はこの時、堂々とカペナウムの町に帰ってきたというよりは、お忍びとまではいきますかないかもしれませんけれども、人の目を避けるようにして帰ってこられて、そしてしばらくペテロの家に滞在しようとされたのではないかと思いますけれども、そうやってもですね、たちまちあのシモンの家にイエス様がいるという噂がすぐに広がって、その噂を聞きつけてあっという間に人々が押しかけて入りけないようになったということです。ある学者は、当時の家は50人ぐらいは入れたんではないかと、想像していますけれども、その他の人たちはおそらく家の外にあふれていたのだろうと想像します。このように多くの人、あるいは群衆と呼ばれる人たちがイエス様の周りに集まってきました。このイエス様の周りに集まってくる人々のことを群衆と言いますけれども、もちろんたくさんの人だから群衆ということも言えますけれども、どうもこのマルコの福音書の中では10章までの間に特に40回ぐらい群衆という言葉が出てきます。どうもこの群衆という言葉で表される人たちには何かしらの特徴があるように思います。群衆と言われる人たちはいつもイエス様に関心や好奇心を持って集まってきました。でイエス様はその群衆をどのように見ておられたのでしょうか。この後にはイエスは大勢の群衆を羊飼いのいない羊の群れのようにご覧になり、深く憐れみをかけられたと書いています。イエス様にとってこの大勢の群衆は憐れみ、同情をかける対象であった、そのように見ておられたということです。そしてイエス様がなさったことは群衆に対して絶えず語りかけ、教えを説かれた、教えておられたということです。しかし まあ、もう一つの特徴と言っていいでしょうか。マルコの福音書を読んでいきますと、群衆が悔い改めて立ち返ったとは書かれていないんですね。群衆が群衆である限りイエス様のもとにはやってきますけれども、イエス様を求めて信じるということはありません。むしろそれどころか今日の箇所もそうなんですが、群衆はしばしばある人がイエス様に近づくことを邪魔してしまっています。そしてイエス様が表立って歩けないというように、しばしばイエス様の働き宣教の妨げにもなってしまっているというようにも見えるわけです。つまり群衆という人たちはイエス様に興味を持って群がってくる人々のことですが、どこまでも彼らは第三者部外者であり続けているということです。時にはイエス様の技や言葉、それを見たり聞いたりしてイエス様を褒めたたえ称賛してついてきますけれども、時には曖昧な立場を取り、そしてあの十字架の場面ではピラトに対してイエス様を十字架につけろと要求したのはこの群衆でした。群衆が群衆である限りイエス様を信じることも救われることもありませんでした。しかし、まあ、ある人がその群衆の中から一人の人としてイエス様と向き合ったとき、そこに何かが起こるんですね。そういう意味でこの群衆という人たちに注目して福音書を読んでいくととても興味深いものがありますし、まあ、私たちが今、教会を共に立ち上げ、立て上げ宣教をしていく中で、この群衆という人たちのことを考えてみると、いろんなところが見えてくるようにも思います。このように大勢の人々、群衆がイエス様の周りに集まってきました。そして彼らがイエス様に期待していたのはやはり病気が癒される、あるいは悪霊が追い出されるという奇跡でした。もちろんイエス様はそのことを必要がある時にはなさいましたけれども、基本的にイエス様がなさったことの中心はやはり御言葉を語ることでした。今日の2章2節にもイエスはこの人たちに御言葉を話しておられたと言っている通りです。御言葉の宣教こそイエス様の働きの中心です。私たちはしばしばイエス様がなさった奇跡やいろいろな不思議な技に目が行きますけれども、あくまでもイエス様の宣教の働きの中心は御言葉の宣教にありました。そのことを私たちは忘れてはならないと思うんですね。イエス様が語られる御言葉にこそ実は力があり、そして人々を変えていくものであったということです。イエス様が御言葉を語られるとき、さっき群衆という人たちはどっちつかずであったり、いつも曖昧な態度をとっているとお話ししましたけれども、しかしイエス様が一度御言葉を語られるならば、群衆は決して、中途半端であったり受け身で居続けることはできないんですね。イエス様の御言葉は信仰の応答を迫ります。聞いた人たちは御言葉に従うのか、応答するのか、あるいは聞き入れずに受け流すのか、その2つに1つを迫られます。このことについてイエス様は、これは来週お話しする予定なんですが、4章で、4つの種と、畑の例えを通して御言葉に対する、私たちの姿勢についてお話ししておられます。さて、これは今日 の, あのオープンあのイントロダクション前提となるところですけれども、この聖書の箇所に入っていきたいと思います。もう一度、2章1節から見ていただきたいと思いますけれども、大勢の群衆でいっぱいになった、入りきれない人たちが家の外にも溢れているような状況です。でそこに一つの事件が起こりました。3節ですが、すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。 彼は4人の人に担がれていた。まあ、中部と、まあ、新しい訳でも訳されていますが、まあ、体が麻痺した人、ですからこれは、まあ、今で言えばいろんな病気が当てはまるので、まあ、昔はその原因がわからないわけですね。まあ、脳梗塞から来ているのか、あるいは生まれつきの障害なのか、その区別もつきませんから、まあ、体が動かない病気のことをおそらく、まあ、中部と全部言っていたのだろうと思いますけれども、手足が麻痺して動かない病気を持った一人の人が4人の、まあ、ここでは友人とは書いていませんが、私たちはこの4人は友人じゃないかといつも思っているわけですけれども、4人の友達友人に寝床のまま担がれて連れてこられたということです。寝床のまま、まあ、ある人はここを見てもこの人が貧しい人だったということが分かると言います。まあ、立派な寝台ではないんですね。もう本当にもう寝てる布団そのままというようなところで連れてこられたということです。しかしあまりの大勢の人々、4節ですね、群衆のためにイエスに近づくことができなかったと書いています。ここでも群衆が本当に助けを必要としている人、弱い人、貧しい人がイエス様のもとに近づくのを妨害してしまっているんです。興味本位で集まっている人のおかげで、本当にイエス様を必要としている人がイエス様のもとに行けないという状況が生まれています。このままではイエス様にお会いすることはできない、諦めてしまうのでしょうか。しかし、まあ、ザーカイさんもそうでしたが、本当にイエス様を必要としている人、イエス様を求める人は何としてでもイエス様に会おうとします。ザーカイさんは木に登りましたけれども、この時4人が考えたことは、家の屋上に上がってイエス乗られるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたままその床を吊り下ろすということでした。まあ、当時の家は今まさに日本は豪雨ですけれども、もともとイスラエルの地方は雨が降ってもダラダラっとしとしとって強いんですかね、ちょっとそんな強い雨ではないですね。強い雨が降らない地域というのはあまり屋根が頑丈ではありません。多くの木の枝や草の茎を束にして屋根を作って、その上から泥を塗って乾かした程度の屋根だったと言われています。そして、それをいつも修理するために登る階段も外についていたということです。ですから、登っていって簡単に剥がしたりずらすことができただろうと言われています。4人はそのように行動しました。しかしとは言ってもこれはかなり大胆な行動です。家の中にいた人から見ればごそごそっと屋根の上で音がしてきて、バラバラバラっと落ちてくるわけですね。やがて屋根が剥がされて、外が空が見えるような状況、おそらく下に行った人たちから見ればなんて迷惑をするんだ、なんだなんだという、そんなところだと思うんですね。しかしそんなこと、この4人にとってはあまり大きなことではなかったわけです。それぐらいもうひたむきに何としてでもイエス様のところにこの体の動かない、友達でしょうか、この人をお連れしたいという熱意がこの行動に現れているわけです。実際イエス様も彼らの行動をお咎めにならなかったということです。もし彼らの行動がですね、もうめちゃくちゃな、とても許されるようなものでなければないとしたら、イエス様も何かおっしゃったと思います。しかしイエス様は決してその行動を咎めることはなさいませんでした。それどころか彼らの信仰を見られて、来よ来よと親しさと愛情あふれる呼びかけをしてくださったということです。イエスは彼らの信仰を見られたと書かれています。この信仰の中身については書かれていません。ここで、信仰とは何だろうかということを考えさせられます。特に、私たちはパウロの手紙などに書いている信仰はもうよくわかる、今の私たちにとっての 信仰と同じです。しかしこの福音書のに書かれている信仰、つまりまだイエス様は十字架にかかって死なれていません、復活もされていません、その時の信仰って一体何だろうかということをいろいろと考えさせられるわけです。ここでも彼らの信仰の中身については詳しく書かれてはいません。私たちが知ることができるのは今お話ししたようなこの4人の友達、あるいはこの生まれつき体の不自由な人のあまりにも大胆な行動だけです。しかしイエス様は彼らの信仰を見られたと書いています。イエス様はもちろんその彼らの熱心な大胆な行動を見られたでしょう。それだけでなく、イエス様はまあこの後律法学者の心も見抜いておられます。イエス様は彼らの心の内にある思いを知っておられたということです。ここでの信仰とは何でしょうか。まあ、私に今考えられることとすれば、それは完璧な正しいイエス様についての知識では当然ないわけです。彼らはイエス様が神の御子であるとか、このあと十字架にかかって罪のために死なれるのか、そんなことはおそらく知らなかったはずです。正しい知識を持っていたとは思えません。しかし彼らは純粋な思いからイエス様に求めました。そして彼らはイエス様がこの病気、体の動かない辛い状況から救うことができるお方であると素直に信じていたということです。イエス様は自分たちを助けることができると信じました。おそらくこれがですね、この後、出てきます、彼らは無意識だったかもしれませんが、イエス様の神の御子としての権威を受け入れて信じていたということではないかと思うんですね。そしてイエス様も彼らのそのような信仰をお喜びになり、そしてこの機会を通してこれからご自分の神の御子としての力と権威をお示しになろうとしたということではないでしょうか。まあ、イエス様が奇跡を行われるとき、もちろん、まあ、多くの場合はある人のですね、一生懸命な願いとか信仰を見て行われます。でも時にはそんなことが何もないのにイエス様が奇跡を行われることもあります。しかしそれは全てイエス様がご自分が神の御子であるということをはっきりお示しになるために、ご自分の権威そして力をお示しになるためになさったことです。この時イエス様は彼らの信仰を見て、そして今ご自分のその権威と力をお示しになることを願われたということではないかと思うんですね。最後の点に入っていきたいと思いますが、イエス様は見舞いに連れてこられた中部の人に向かって何と言われたでしょうか。来よ、あなたの罪は許されたとあえて言われたんですね。ああかわいそうですね、なんて手を伸ばしてごらんなさい、直してあげましょうではこの時はなかった。来よ、あなたの罪は許されたと言われました。するとその様子を見ていた律法学者が何人か、まあ、おそらくすでにイエス様の評判が広がっていく中で、律法学者と言われる人たちが、まあ、スパイのようにと言いますか、この人間は、この男は一体何者だということを、まあ、探るために群衆の中に紛れていたようです。その様子を見ていた律法学者が心の中でこんなことを言いました。この人はなぜこのようなことを言うのか、神を冒涜している。神を一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。彼らの信仰を見てイエス様が言われたこの言葉、こういうあなたの罪は許された、この言葉が新たな問題を引き起こすことになりました。来よ、あなたの罪は許された、なぜこのようにイエス様は言われたのでしょうか。まあ、単純に考えればですね、この患者、この病気を持った人が何か特に重大な罪を犯した過去があった、イエス様はそれを実は知っておられてその罪を許したというのでしょうか。もちろんそういうことではありません。 このイエス様の言葉を境に、流れの中心はイエス様とその場に居合わせた律法学者たちの間に移っていきます。律法学者たちにとって、このイエス様の言葉は見逃せない、聞き捨てならないものでした。ではもう一度言いますが、なぜこの人はあんなことを、このようなことを言うのか。神を冒涜している、神を一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか。神を一人の他誰が罪を許すことができるだろうか。これは正しいことです。彼らは決してこの点については間違ってはいません。旧約聖書の時代からイスラエルの人々は、罪を許すことができるのは神だけだと固く信じていました。神の預言者であっても、神によってあなたの罪は許されたという宣言はできても、自分の判断でですね、あなたの罪は許されたと宣言することはありえないことでした。彼らが心の内であれこれと考えているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。神の御子イエス様は、律法学者たちが心の中で考えていることをもう全部ご存知でした。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのかと言われると、律法学者たちももう驚いた、心を 見抜かれたことに驚いたことと思うんですね。そしてこのように言われました。あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。なぜイエス様はこんなことを言われたんでしょうか。まあ、さっきもですね、少しお話ししましたが、病気と罪の関係について、当時のユダヤの人たちは病気の一番の原因は罪であると考えていたということです。神様に対して何か罪を犯している。皆さんもよくご存知の、ヨハネの福音書の、8章9章に出てくる、9章に出てくるエピソードではですね、生まれつき目の見えない人を前にして、イエス様の弟子たちが、先生、彼が盲目に生まれついたのは誰かが罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか、そんなことを尋ねています。何か病気があるというのは、必ずそこに罪があるはずだとユダヤ人たちは考えていました。その一方で、さっきお話ししたように、ユダヤ人たちは罪を許すことができるのは神お一人であるとも信じていたわけです。するとどうなるでしょうか。すみません、そのことは先に終わります。神お一人であると信じていたんですね。第2サムエル12章13節で、こんな言葉があります。預言者がですね、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なない。預言者はこういうことしかできなかったんですね。主も、まあ、神様もあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なない。預言者が自分であなたの罪は許されているとは決して言わなかったわけです。神様があなたの罪を見過ごしてくださったとか、許してくださったという宣言はできても、自分が許すということは絶対にできないことでした。ましてユダヤ人の医者がですね、まあ、当時も医者はいましたけれども、あなたの罪は許されたと宣言することはありえません。特にこの中風という病気は治すことができない病気と言われていました。ですから、この人が寝たきりになっている原因は、この人が何か悪い、何か罪を犯したのだろうということ、そしてこの人でなければ、その人の両親、あるいはその人の周りに何か罪があるのではないかと、そういう発想しか当時の人々にはできなかったということです。しかし、罪を許すことも、そして起きて寝床を畳んで歩けと病気を即座に治すこと、実はどちらも人間には不可能なことです。どちらかがたやすいということはないはずなんですね。そしてイエス様にとっては、実はどちらも大きな問題ではなかったということです。しかし、このユダヤ人たちは気づいてなかったかもしれませんが、さっきの理屈を考えればどうでしょうか。彼らは罪の原因はもう間違い、病気の原因は間違いなく罪だと考えていた。 そして罪を許すことができるのは神だけであると考えていたとすれば、もちろん彼らの考えは間違ってるわけですけれども、その考えによってもですね、病気を治すことができるお方がいるとしたら、それは神ご自身であるということになるわけですね。彼らは病気の原因が罪であると考えていました。そして罪を許すことができるのは神であると考えていました。とすると、間違ってはいても彼らの考えからしても、病気を治すことができるのは神だけである、その逆に罪を許すことができるのは神だけであるということになるわけです。イエス様はそのようなことをおそらく意識されて、あえてここでは、来よあなたの罪は許されたとまず宣言されたということではないでしょうか。そしてそれは実は病気と罪を結びつけて考えて、病気で苦しむ人、さらに苦しめている人々に対するイエス様からの問いかけであったわけです。実は立法学者たちも、そして群衆も、誰一人神様の前に罪人であることに変わりはないんですね。立法学者たちもイエス様の救いを必要としていました。しかし病気に苦しむ中部のこの人たちがですね、ひたむきな思いと信仰でイエス様のもとへ来たのに対して、立法学者たちは皮肉を言ってイエス様の権威と技を信じようとはしません。そして興味本位で集まってきた群衆たちも、自分が許されなければならない罪を持っていると気づいてはいません。来よあなたの罪は許された、実はこのメッセージはその場にいた全ての人に対するメッセージでもあったわけです。そしてここではっきりとイエス様はご自分が罪を許す権威を持っている、ただ一人罪を許すことができるものであるということ、つまりご自分が神の御子であることをはっきり示そうとされました。そのためにイエス様はご自分の持っている権威、罪を許す権威、つまり神の御が持っている権威をお示しになります。当時の人々にとっては、病気を治すことも罪を許すこともどちらも決して人間にはできないことと考えていました。立法学者からすれば、罪を許すことなど絶対人間にできない、口にさえしてはいけないと考えていたでしょうし、あるいは一般の人々にとっては、いや、目に見えない罪の許しは口だけでは言えるだろう、でももう見ているこの人の病気が治って歩くなど絶対にありえないと考えていたのではないでしょうか。その二つの考えが混じり合う中、その人々の目の前でイエス様は、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方にが知るためにと言われて、その後でですね、あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさいと病気の癒しを宣言されました。するとこの人はどうでしょうか。すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ、皆の前を出て行った。それで皆驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めたと書いています。イエス様は単に罪の許しを宣言されたのでもなく、単に病の癒しをされたのでもない、罪の許しを宣言するとともに病の癒しをも宣言されました。さて、このような出来事を通して人々の反応は、皆は驚き、こんなことは今までかつて見たことがないと言って神を崇めたということでした。ただこの時の人々の反応がどういうものであったのか、神を崇めた、人々は騒ぎました、素晴らしいと言いました。でもイエス様を信じたとは書いていないんですね。今朝この出来事から私たちはどんなことを教えられるでしょうか。イエス・キリストをこのような権威あるお方、神ご自身として恐れ崇めているでしょうか。私たちは時に、いや現代でもですね、何か このような不思議なことがもっと起こるなら、もっと示されるなら、もっと多くの人がイエス様を信じるのではないかということを考えないでしょうか。もっと明確な御利益があれば信じる人が増えるんじゃないかと思わないでしょうか。しかし今朝改めて教えられることは、罪を許す権威とはどういうことかということです。それはまさに権威であって、イエス様がのみが振るわれることです。ですから、何かもっとたくさん癒しや不思議なことが起こったら、信じる人がいっぱい起こされるとか、ご利益的なことがもっといっぱいあったら、もう教会に来ればもうお金が儲かってしょうがないとかですね、いい学校に受かったとか、そんなことがもっとはっきりすればとか、そういう問題ではないということです。現にこの場にいた大勢の人々の、一体誰がイエス様を本当に信じたのでしょうか。もちろんこの後信じた人もいたかもしれません。しかし少なくともこの時、この権威、イエス様の奇跡を見たからといって信じた人たちが一体どれだけいたのでしょうか。来よ、あなたの罪は許されたとイエス様は私たちにも宣言されました。私たち一人一人の罪が許されることは、まことの神イエス様にしかできないことです。そして実はそのことが何よりも驚くべきことなんですね。私たちのこの、足の不自由な人が、手足の不自由な人がすぐに癒されて立ち上がったということ、確かにそれは私たちにとってもう信じがたい奇跡ですけれども、それ以上に実は信じがたいことは、私たちの罪が許されたということです。イエス様はこの後ご自分が十字架にかかって私たちの罪を贖い、そしてよみがえることを知っておられました。イエス様は、私には自分の命を捨てる権威があり、それを取り戻す権威があるとヨハネの福音書で言われました。今朝改めてイエス様をですね、この罪を許す権威を持つお方として、もう一度覚え、この方を信じですね、信頼していきたいと思います。お祈りしましょう。